皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第148回目、先週に引き続きボードメンバーの萩原さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
ちょっとね、物販の話にちょっと戻しましょうか。
はい。
まあ萩原さん、物販も3年過ぎて来年4年目に突入ですね、萩原さん。
そうですね、
続きましたね、
おかげさまで。
本当おかげさまですよね、これね。
会員さん続いただけじゃなく盛り上がってて、
盛り上がってて、
はい、
ね、もう5年か6年ぐらい前に萩原さんと居酒屋でね、
はい、
コミュニティ作りたいですねって萩原さんが一言ポロッと話したのが、
はい、
なんかね、あれよあれよという間にこういう形になって、
はいはいはい。でも結構なんかイメージに近いって言ったんですけど、
うん、いやそうじゃないんですか。まあ萩原さんがね、はい、最初言ってた、その私とこう居酒屋で話してた形に本当になってるなって私も思いますし、
はい、
うん、で与えるだけじゃなくてお互いがね、こう情報を出し合ってみたいな、それ萩原さん最初から言ってましたもんね。
そうですね、
うん、でみんなが得をするって萩原さんずっとそれも最初から言ってたし、
はい、
うん、そういうコミュニティを作りたいですねっていうことで、
やっぱ全員得するもんじゃないと長く続かなくて、
うんうんうんうん、
すごい考えますよ。誰も損しないようにするっていうのは自分の事業でもそうです。
ああ、確かに萩原さんそこは いつもそう言ってくださいますもんね。自分、うん、うちのね、その事業の方もいろいろお手伝いしてもらってますけども、
じゃあやっぱ長続きしないというか、やっぱりどっかにストレスが生じると、
うんうんうん、
時間とともにそこから亀裂が入って崩れちゃうんですけど、
うんうんうん、はいはいはいはい。だからそういう、それからいくとやっぱりその本当の物販の、まあ、根底にあるっていうか、その部分が。
そうですね。単純にもらった分よりは絶対返さないといけないっていうのだけやってればいいわけで。
うん。
一般の物販は本当に自分がボードメンバーをクビになっても、金払って多分、
いや萩原さん首には絶対できないでしょ。暴動が起きますわ。うん、
すごいもんなったなと思いますよ。
ですよね、
はい、
うん、でやっぱりオフ会の時によく言われるのが、やっと物販に入れましたっていうのが、
あ、そうですね。
そうそうそうそうそうそう。やっと物販入れました。この間の忘年会でも何人かに言われましたね。
ああ、今回募集結構長かったからな。
うん、そうそうそう。それもありましたね。
はい。
その友達に物販いいよって言われて、次入ろうと思ってたんです。でも、夏やりませんでしたよね。募集かけませんでしたよね、みたいな。
はいはいはい。
うん、いやでも友達から紹介っていうことはできるんですよって話をして、
意外と知られてないですけどね。
そう、
まあ、大ピロに言うほどでもないし、
うん、まあね、まあそういう感じでちょっとやっと入れたっていう人も中には いらっしゃるので、
はい、
うん、だからその業界、このね EC 物販の中ではかなりこう認知されて注目を置かれてるコミュニティなんだなっていうのは本当につくづく思いますよね。
いやでも、
うん、
もう入ってなきゃ怖いですよね。多 分物販やってる上で、
はいはいはいはい、
正直、
いや確かにあの毎回そのウェビナーに行くと新しい情報が出てくるじゃないですか、
はい、
いやこれあの確かに自分一人でやってたらこれちょっとまずいなと思いますもんね。
いや一人じゃ無理っすよ、
うん、
会社組織でも厳しいですやっぱ、
うん、厳しい。
なんかすごいなんかこの物販の中の人たちと交流どんどんしてるうちになんか情報の速さが速すぎて、
うん、早い早いですね。
普通の人たちとのなんかギャップを感じないですか、なんかその
あのそれねすごく感じるのがあって、あの、はい、まあ福島、あ私福島にいますけど、その福島で結構その、はい、いらっしゃるんですよ、あの EC やってる方が楽天やってたりとか、
はい、
で昔からそのやってるんですけども、やっぱりそういう、楽天は強いんだけどアマゾンの情報がなくて、
はい、
結構聞かれる場面があるんですね、私なんかでも。
あ、聞かれるでしょうね。
だからあやっぱそういうことなんだなって、あ全然知らない人は、知らない人はもう当然知らないでしょうけど、アマゾンってどうなのみたいな、でも結構売れてますよねみたいな、そのレベルなんですよね、まだね、そのアマゾンそんなに得意じゃないっていうか、注目はしてるんだけど、なかなかちょっと、やりきれてないっていう人はまだまだいるんだなと思いましたもん。
まあ、勝手が違いすぎて、多分やり方が多分わかんないなと思うんですけど、
うん、
まあ、それもあるし、なんか、ちょっとしたツールを知ってる知らないとこもあるし、
ああ、はいはいはいはい。
情報そのもの自体知らないことが多すぎて、会話になんなかったりするし、うん、
はいはいはいはい。確かにそうだな。だから本当に、毎回あの最新情報を聞かないのはちょっとやばいかなと思いますね。
そうですね。
うん、まあ、その後ね、実行するしないはまたその個々の、その人にあるんでしょうけど、でも、アマゾンの最新情報なんかやばい情報が出てきますからね、本当に。ウェビナーで。
そうですね。
うん、で
最新情報って結構テクニカルなことが多いから、まあ、
うん、
根っこでもちゃんとしたなんか大元のスキルは必要なんですけどね。
はいはいはいはいはい、はい。確かに。それはね、ベースとなる部分はちゃんと持っておいて。
持っとかないと。
うん、まあだから最新情報はね、ちょっと応用編でね、使っていかないとっていう感じですもんね。
やっぱりなんか、うちなんかいろんなとこと関わってて、
うん。
長期に続いてるところは、視点が長期なんで、
はいはいはいはい。
全然違うんですよ、やっぱり。
うんうん。
長期視点じゃないところで長期に続いてるところって一見もないかもしれないですね。
ああ。
保険とか、税理士って、結構、いろんな企業を客観的に見てるじゃないですか。
保険屋、はいはい。
保険屋さんとか。
うん。
保険屋もあの、法人営業向けの保険。
はいはいはいはい、はい。
で、うちが、プルデンシャルっていうところなんですけど。
はいはいはい。
できる営業マンの人で、なんか、クライアントがみんな、
うん、うん。
優秀な経営者ばっかみたいな人なんですけど。
へ、
その人になんか、そういう長年客観的に見てて、
こ
ういう、会社が、
うん、
続きするのかって聞いたら、やっぱり長期視点な人って言ってましたね。
ああ、目先の売り上げだけじゃなくて。
そうですね。
はいはいはいはい。
よく言いますけど、目先の売り上げって逆に怖くて。
はいはい。
あの、極端な成功が失敗の原因になったりもするんですよ。
ほうほうほうほう。
これ話すとすげえややこしい話になる。
いや、多分ね、期待してますよ、萩山さん、その話を。皆さん。そういう話を。
図を書かれてちょっと分かりづらいですけど。なんか、物事ってなんブームとかあるじゃないですか。あと、良品。ブーム。
はい。
商品のブームとか。
ブーム、はい。
あと商品ライフサイクルとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
グラフが。
うんうん。
山になるグラフを想像してもらっていいですけど。はいはいはい。で、まあその話をする前に、
ええー。
前提知識として、ウォーレン・バフェットいるじゃないですか。よく話に出す。
はい。
あの人の投資法の、
うん、
大元の軸が、
うん、
企業って、本当の株価が例えば、価値があったとして、本来の価値。なんかの誤解で、
うん、
すごい落ちちゃう時があるんですよ。
逆
になんかの誤解ですごい上がる時もあるじゃないですか。例えば落ちる時っていうと、例えば今回の日産のゴーンさんのニュースとか出たりとか、Facebook の情報流出とか。
はいはいはいはい。
本当はすごい価値があるのに、
うんうん、
みんなちょっとビビって落ちちゃう時と、逆に本当は大した価値がないのに、例えばちょっと前に流行った花びら水着とか、
はいはいはいはいはい。はいはい。
ジャッジュアンピサマイ。
うん。
物は大して良くないのに、なんか、タレントがつけたから流行ったみたいな。なんで、その本当の価値と、誤解で成り立ってるんですよ、全部が。
なるほど。なるほど。
なんですけど、
うん、
長期的に見たときには、
うん、
10年もしたときには、
うん、
誤解っていう部分はすぐほとんどなくなって、
なくなってるんだ。
とかに戻ってくるわけですよ。
はいはいはいはい。
時間経てば経つほど。
はいはいはいはい。
最後にはその本質的な価値のところにみんな行くんですよ。だから今起こってることは誤解なのか、本来の価値なのかっていうのを向かなくていけなくて。で、その誤解の時に、
うんうん、
お客さんが誤解してブームを起こす、誤解の時ってまあ、要は、ブームって何かっていうと、うん、誤解であって、
うん、
本来その商品を必要とない人、ない人まで、
うんうん、
必要だと勘違いして、
うんうん、
買ってる状態がブームなんですよ。
うんうんうんうん、
みんなが買うから買うって、
うんうんうんうん。
でも本来は必要ないわけだから、
うんうん、
それに気づいてみんな買わなくなっていなくなるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そうなってくると本当の価値の部分にまた戻るわけなんですよ。本来の価値。本当に必要な人だけが買うっていう状態に。ブームっていうのは絶対去るんですけど。
はいはいはい。
逆にこの誤解を引き起こすものを売ることもできて。
ああ、逆に利用するってことですか。
利用して物を売ることもできるけれども、結局は長く続かないんです、そういうのって。例えばもう、よく言う、すごい、教えてる側ですけど、その、売れてそうに見せて売るっていうのは誤解なんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
悪く言えば騙してるようなもんじゃないですか。だったりとか、
うん。
急性出すとかも誤解だし、
うん。
行列に人が並んじゃう心理も誤解だし。
ああ。
でもそれやっぱ長期に行けば行くほど、結局は最後はその、本当の価値のところに戻ってきちゃうんですよ。なんで、長期視点の社長って長期視点っていうよりも、
うん。
その本当の価値の部分にしか目を向けてないというか、
はいはいはいはい。
誤解で物を売ろうとしないし。
なるほどね。
だから、まあ、バブルとかもそうですけど、
うん、
昔のバブルも土地がどんどん上がって、
うんうん、
で、誤解はいいんですけど、
うん、
人が誤解したものを買っちゃう分にはまだいいんですけど、
はいはいはい、
ブームで、
はいはい。
ただその、経営者まで誤解したことがあるんですよ。
経営者が誤解する。
はい。
はいはい。それ
が本当に重要だって。
はいはいはいはい。
で、このまま自分、ずっと見上がりに行くって誤解しちゃうんですよ、ブーム。
でもわかるな、それな。
そうすると、
うん、
今たまたま誤解で売れてんのに、
うんうんうんうん、
その誤解な状態に、
うんうんうん、
固定費から会社の規模を合わせちゃうんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
時間が経てば経つほど、
はいはいはい、
誤解は解けて、本当の価値に戻っていっちゃうんで、
はいはいはいはい、
そんなった時にもうどうにもなんなくなるわけなんですよね。
はいはいはいはい。
でもやっぱり長期指定の社長っていうのはそこはないんですよ。
なるほどね。
で、本質的な価値って本当に見えなくて、
うん、
見えてるのは 株価が落ちたり上がったりの誤解の部分だけは見えてて、ジグザグジグザグして
るんですけど、ああ、はいはいはいはい。
その見えない部分の本当はこのくらいの価値だよなっていうのが見える視点が必要なんですよ。
うんうん。その背景、裏側ですか？
裏側っていうか、商品の本来の価値。
うんうんうんうん。
今は重要過多だなとか。
うんうんうんうん。
今すごい売れないけれども、本当はこの商品は絶対戻ってくるお客さんはとか。
はいはいはいはい。
っていうのが見える、その、本来のその価値っていうのは見えなきゃいけなくて。じゃないと、で、中にはマーケティングを誤解させることをマーケティングって勘違いしてる人もいるし。
ほうほうほう。
なんかうちはクライアントで旅館とかもやってるんですけど。
言ってましたね。
多分知らない人も多いと思うんですけど。
はい。
なんかすごい対照的な旅館があって。
うん、うん。
一つは老舗なんですよ、ものすごい。
はいはいはいはい。
何年ぐらいだろう。本当に明治の初期。
今もやられてるんですか？
ずっとです。あ、今もうちもやってます。はい。
クライアントさんで やられてるんですね。
そうです、そうです。
へ
ぇー。で、もう一件は、
うん。
どっちかというと一発屋的なところなんですよね。
まあ、なるほど。
はい。
同じ旅館業で。
はい。
はいはいはい。
で、例えば料理一つの写真を出すにしても、
うん。
一発屋系の方は、
うんうん。
なるべく目立たせてくれっていう、その、高級な食材をみたいな
感じで。ああ、はいはいはい。
期待値をすごい上げるんですよ。
はいはいはいはい。
だ結構予約も入って、
はいはいはい。
一時期すごい跳ねたんですけど、ドーンと。
あ、なるほど。
はい。
なるほど。
ただ今めちゃめちゃ苦しくなってるんですよ。で、また常にやろうとすることは誤解をさせようとするんですよ。部屋を広くしようとしたりとか、部屋を広く見せる写真に撮り替えたりとか。
なるほど。
応用がそんなにないのに、紅葉すごいありそうに写真撮ってくれた。で、もう一軒のめちゃめちゃ長く続いてる老舗の方は、
うん、
料理写真は載せないでくれっていうさ。
こう。
料理がめちゃくちゃいいのに。
逆ですね。
来てもらってから、うん。してもらいたいからって。なおかつ、一発屋的な旅館の方は、
うん、
部屋を思いっきり広く取ってくれって言うんですけど、
うんうんうん、
こっち老舗の方は、
うん、
この部屋は狭いから狭く見せてくださいって言うんです
よ。なるほど。
そうなんですよ。
なるほど。
全然違うんですよ、その。
はぁ。
で、この、老舗的な方は、そんなに、日々、新しい施策とか全然やらずに。
はいはいはいはい。
だからページの変更とかは滅多にないんですよ。
なるほど。
でもめちゃめちゃコツコツ地道に改善してるんですよね。
へぇー。
要はその本質的な価値の方の底上げをしてるんですよ。
へぇー。
だからずっとリピーターが来てて。で、今なんかすごい旅館業景気悪いですねって言うと、そうなんですかっていうそう。
おー、うちそんな変わんないですよ、みたいな。
周りはそうなんですね、みたいな。あんまり気にしてなくて。
はぁ。
で、この一発屋的な旅館の方は、
うん。
もう苦しいって毎回言ってるんですよね。新しいキャンペーン打とうとか。
どうやって集客しようとか。
こうやったら、オプション追加すれば買うんじゃねえかとか。
はいはいはいはい。新しいことをどんどんやるんですね。
そう。
あ、なるほどね。
同じ旅館でも対照的だなと。やっぱ長くするとこはそのなんか本質的な価値を見えてて、そこの底上げをすることに徹してるんですよ。
へぇー。
たまたまブームになったとしても、全然一喜一憂しなくて。
へぇー。
こんなすぐいつか終わっちゃいますから、みたいな感じ
で。あんまり、その、よそがやってることはあんまり気にしないんですね、じゃあ。その、老舗の旅館。
あ、全然気にしないですね。真似もしないし。
しようともしないですね、じゃあ。
もうどっちかというと、もうお客さんの声を取ってるんですけど、それ読んでどこ改善しようかとか、そういう。
あ、なるほど。あ、なるほどね。
物販もそうで、
うん、
結局やっぱ長く同じ商品続けてどんどん売り上げ上げてるとこって、
はいはいはい、
レビュー見て商品改善改善繰り返してる、
はいはいはいはい、
人だったりして、物販のコミュニティの中でも、
うんうんうんうん、
あんまテクニカルなことを人集めようとかもそんなにしないし、
はいはいはいはいはい、ああなるほどね。
そうするとじんわりレビューが上がってきて、
はいはいはいはい、
レビュー数も上がってきて、
確かに確かに、
でレビューの点数とレビュー数が両方高いと堀ができるんで、堀ってあのお城の堀みたいな、その、
はいはいはい、うん、
で安定していくんですけど、
それ自体がね、あの要はまあ堀ができたっていうことは参入障壁になるわけですからね。
すごい参入、一番参入障壁ですね、物販のこの単純な中では。
ですよね。
大手の参入障壁とか本当東京取ったりとかいろいろあるんですけど、
うんうんうん、
プラットフォームで売るっていう中ではそんなにすごい参入障壁作れないんで、
うん、
一番シンプルなのが高レビューを数多くが、
うん、なるほどね、本質ですね。
だからこの商品ライフサイクルって本当にあんのかな、まあそれを考えたのって、
うん、
ぼんやりとなんか商品ライフサイクルの本を読んでて、
うん、
商品ライフサイクルの本ってあんのかなと思って、
うん、
あの参入期、成長期、
はいはいはい、
衰退期っていうのあるじゃ
ないですか。うん、ありますあります。はいはい。
でもなんか、ずっと売れてるものは売れてるじゃないですか。日清のカップヌードルとか。
確かに。
確かに、ね。だから衰退でもう終わるとかってあんのかなと思って。ただ単に、5回で売れてた時期が終わって、本来の価値戻っただけなんじゃないかなと思って。
まあ、てか本物になってきたっていう感じなんですかね。
だから、
うん、
ブームっていうのも誤解だし、商品ライフサイクルのこの波っていうのも一つの誤解みたいなもんだし。
はいはいはい。
まあ、バブルとかもそうですけど。
はいはいはい。
まあ、変な話。例えば、今、20代の女性ですごい美人な人がいて、
うんうんうん、
ピークだとするんですか、
うんうんうん、ピークね、はい。
もしかしたら中身スカスカかもしれないじゃないです
か。はいはいはい。
その誤解なわけですよ。
ああ、なるほどね。
で、そこに投資しちゃうと、
なるほどね。
30年後にはそれなくなるわけじゃないですか。
なるほどね。
そうすると中身が、スカスカだと、
うん、うん。
落ちちゃうかもしれないし、でもそんなに見た目容姿がすごいってわけじゃないけども、
うん、うん。
すごい信用できるし、
うんうんうん。
フィーリングマウシーっていうところの、
うん、うん。
ことの部分で選べば、
性格の部分ってことですか。
長く続くっていう。
はいはい。
も多分通ずるし、だすべて、世の中のすべてが、その、本質的価値と誤解で成り立ってんじゃないかなと思って。
なるほどね。
で、その誤解ばっか目を向けて、一喜一憂してると、いつまで経っても安定しないけれども。
ああ、なるほどね。
本質的な価値を見れると。例えば、物販コミュニティも、
うん。
騙して必要いようとしてれば簡単じゃないですか。
まあ、いろんな煽りでね。
煽りとか。
うん。
あえてそれをしないわけですよ。
してないですもんね。
しないですね。
うん、してない。無料オファーもやってないですもんね。
で、その本物の物販コミュニティっていう価値をちょっとずつ高めるっていうのをやってるから、
うん、
いつの間にか知らずにその本質的価値の底上げっていうのを
やってきたな
と思って。
そうか。なってますね。そう言われればなってますね、萩間さんね。そうだ。
そうやっぱ長く続く。
なるほど。
でもなんか、同じコミュニティ立ち上げる頃に、
うん、
ド派手にローンチしてた人とかもいたじゃないですか、もうすごいなんか。
はいはいはいはいはい。
実はもう一年もしないうちにいなくなってて、だったりするんで。だからこの物事のその本質の価値はどのぐらいなんかなっていうのを見極める目っていうのは必要なんじゃないかなと思って。
なるほど、深いな、萩原さん。深い。
意味わかりましたか、これ。
いやいやいや、これは深いな、ちょっと。このラジオちょっと10回ぐらい聞いてもらえばダメだな、これ。
なんで長期で見る人っていうのはデフォルトでこの本質的価値の方ばっか目がいてて、短期的に上がったり下がったりはそんなに気にしてない。
なるほどね。
とはいえ逆にこの本質的価値ばっか見てると、
うん、
0から1の人ってそこ行くの難しいんですよ。時間がかかりすぎる。なんで最初はある程度意図的に誤解を誘発する必要があるんですよ。
深いな。なるほどね。
はい。
確かにそうだわ。だってそんなね、老舗旅館みたいな歴史はないわけですからね。
ちゃんとした価値を作りつつも、最初は誤解させながらも人を集めてくると、その中からファンになってくる人がいて。
なるほど。なるほどね。
だから、その、誤解でブームを起こすみたいなテクニカルなテクニックが無駄かっていうとそういうわけじゃないですけど。
ああ。
時と場合、
一見すると、今の話だとちょっとね、無駄っていうか間違いかなと思っちゃうけど。
そっちに走るなよみたいな話に見えちゃうんですけど。そういうわけじゃなくて。
じゃないんですよね。
例えば今治タオルとかも、最初はすごいタオルができたのを、佐藤柏さんがブランディングして、めちゃめちゃ準備して、タオルのデザインとかロゴとか、あとコンセプトとかストーリーとか全部作って、でそれから今治駅の近くで大イベントをしたんですよ。でそれでドッカーンと一気に有名になって、でそれから本当に価値あるもんだからそれが伸びていったっていう。
はいはいはいはい。
アグのブースとかもあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
アグのブースとかも未だに大人気で。
はい、はいはい。
昔ほどの人気はないですけど。
うんうん。
で、一回、
ドーンと来ましたよね。
タレントが、入ったことでドーンと行ったって
、
そこまでのブームはないけれども、今は本来の価値に落ち着いて、まだ一定の需要はずっと続いてるわけであって。
確かにそうですよね。確かにそうだな。あれね、流行りで終わっちゃうかなと思いましたけども、根強いっすもんね。
あのだからちゃんと本物は流行りで終わんないんですよ。世間にもそうだし、
マツコとか、そっかそっか、
ずっと残ってるじゃないですか、ね。
そういうことか。そっちにも、あのなるほどね。
すべてが本質的価値と誤解で成り立ってると思うぞ。
深いな、この話は深いな。
こういうのも、
本人
の中で、なんかのフレーズから、頭の中で、いろいろ巡ったときに、旅館もそうだなとか、いろんなことを組み合わせながら、実行させて思いつくんですよ、こういうの。
なるほどね。
それはあれか、商品ライフサイクルの本を読んだときだ。
なるほどね。
なんで、それがあって本を、一個一個、いちいち熟考させながら見るっていうの。
なるほど、なるほど。
で、これは本当に結構この本質をちゃんと見ないといけないっていう、やっぱりバフェットってやっぱ最強で、物事を一番シンプルにしてくれる人なんで、本質の本質の本質を取り出してくれる人なんで、だからその人の投資方法が本質的な価値を見極めて、誤解で下がった時に買うっていう。それが10年に一度ぐらい訪れるから、その時に一気に1兆円ぐらい買うみたいな感じの人なんですよ。大事なのは、そういうのが出なかった時に買わないことっていう。
出なかった時に買わないこと。
例えばその、常に、いろんなところの本質的価値を数値化してるわけですよ、データとして。
はいはいはいはい。
持っておいて、
うん、
そこでもボーンと落ちたって気づいたら一気にそこを買ってってやるんですけど、それってやっぱ滅多に出ないらしくて、ただほとんどの人は待ってらんないんですよ。なんかしなきゃって。
ああ、待ってらんない。
だから秘訣は何もすることがないときは何もしないことって言ってるんですけど。
ああ、なるほどね。ああ、無理だわ。
だからこういうので勝つのもなんか結構ビジネスもうまくいくんってシンプルで絶対いけるものが出てきたらやればいいだけの話なんですけど、 ダイエットと似てて、
うんうん、
ダイエットってシンプルだけど難しいじゃないですか。
難しい。
それと一緒なんですよ。ダイエットは、ね、別に食う量減らせるだけの話だって。
あ、
それがなかなかできない人なんだから、自制ができなくて。
はいはいはいはい。
だからやっぱこういうことを理解しつつ、ほとんどの失敗の理由は、ビジネスモデルの問題じゃなくて、自分の性格の問題らしいですからね。
ああ、なるほどね。いや、深いな、三輪さん。
マニアックな話をまた。
いやいやいや、これはちょっとね、物販ラジオね、10回ぐらい聞いてもらえないとダメだな、これ。
でその本当にこの本質的価値っていうのをぼんやりでもいいんで見られるようになるって大事だと思いますよ。
ですよね。いや、ちょっと染みました。久しぶりにまた萩原さんの言葉で。
で、今これ気づいたものの、なんとなく昔からデフォルトで自分がなんかこういう動きをしてたなっていう。昔アフィリエイトでドーンと跳ねて月、
なんか言ってましたね前ね、
400万ぐらい何もせずに入ってくる時期とかもあったりとかしても、
はいはいはいはい、
全く一喜一憂してなかったですからね。
ああ、
こんなもんすぐなくなるなと思って。
はいはいはいはいはいはい、なるほどね。いや、深いな、これは。ちょっと深いな。
なんか、その、本質的価値を見極めるだけじゃなくて、
うん。
ウォーレン・バフェットが買うのって、下がった時に買うって言うんですけど、
うん。
安全域って言ってて、うん、最悪でも、これ以上下がんないだろうっていうとこまで行ったら買うらしいぞ。だから会社も、
うん。
リスクマネジメントをうまくしながら、
はいはいはい、
最悪でもこのぐらいまで落ちる可能性はあるけれども、それでも回るぐらいの、
あー、なるほど、
体制を整えることが大事なんじゃないかなと思って、
はいはいはいはい。
ただこういうチャンスをうまく使ってどんどん拡大していくっていうスキルもある人がいるんで、そういう人はそういうのでいいと思うんですけど、
なるほどね。
この話をまた派生させた話すると長いんですよ。
これはじゃあ、また、またの機会で。
またどっかで話すから、避けるんと話すかもしれない。
ですね。ちょっと、これはちょっとね、深いな。今回のは。今回のはまた深いな、萩原さん。
すぐ役立つ情報じゃないんですけど。
いやいやいや、これちょっとね、何回も聞こう。俺、後で聞こう、もう一回。わかりました。ではでは、萩原さん、また深い話も、まだまだ聞きたいところなんですが、
はい。
時間になりましたので、
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。はい。
これなんだろう。忘れてて、誰もオファーしてなくて、
はいはいはいはい、
これから聞くんですけど、
はいはいはい、もう大体そんな感じですよ。でも萩原さん、
猪狩さんの話を聞きたいなと思って。
猪狩さんですね。
猪狩さん、
はいはいはいはい、
猪狩さんもなんか結構すごい人で、
はいはい、
あの人まさにさっきの話じゃないですけど、ものすごいなんかその、ま、周りがやってるからとかブームの商品に手出さずに、
確かにそうですね、彼の商品はそうですね、
信念持ってというか、
うんうん、
で価値を底上げしていたら最近ブレイクし始めたんで、どんな考えでやってるのかなみたいなのを聞いてみて、ね、
はいはいはい、じゃあちょっとその辺を次回いろいろお聞きしたいと思います。
はい
はい、では萩原さんの方から猪狩さんにメッセージお願いいたします。
猪狩さんの商品使ってるんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。ものすごいいいっすよ。
じゃあ俺も買おうかな。
多分宮井さんこれフェイスブックとか出してるから商品言っていいんだよな。
まあ、大丈夫だと思いますよね。
包丁なんですけど、
はいはいはい、
ビビるぐらい切れますね。
あの、なん、あ、手を切
っすごい切れますよ。あの、今までの包丁何だったんかなっていうぐらい、子供のおもちゃだったんかなっていうぐらい。鶏肉の皮とか切りにくいじゃないですか。
切りにくい切りにくい、
うん、何回もグリグリグリグリ、うんうん、あれが1スイングですよ。
1 スイング、
スイングってことが正しいことなんですけど、すげえなと思って。
あ、じゃあ俺も買おう。
いや、あれいいですわ、めちゃくちゃ。
あれも買おう。じゃあ宮井さん、
おすすめ、かっこいいし。
なんか、あれですよ、なんか職人さんにわざわざ作ってもらって、あんまりなんか量販できないって言ってました。量産できないって言ってましたもんね。
あ、そうなんですね。
うん。
いや、あれはちょっとびっくりしましたね。
なるほど。じゃあその辺をちょっといろいろお聞きしたいと思います。
はい。
わかりました。あ、で、メッセージ何でしたっけ。使ってるんですけど。
包丁めちゃくちゃすごいですって。
わかりました。じゃあ、そのメッセージをお伝えいたします。
はい。
はい。じゃあ、萩原さん、今日はありがとうございました。
はい。
はい。引き続き、物販の方でもまたよろしくお願いします。はい。
はい。
ありがとうございました。失礼します。